おはようございます。では礼拝を始めていきましょう。最初に賛美を捧げます。今日は歌いつつ歩まんです。3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も主の御前に出て行って、私たちはあなたの御声を聞きたいと、ね、心から願っています。どうぞ私たちの霊の目と耳を開いてくださり、あなたの苦しい御言葉に目を留め、またあなたのわずかなかすかな御声に耳を傾けることができますように導いてください。この時間を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は使徒の働き9章19節後半から31節までです。それでは拝読します。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じていないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて、使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。アーメン。内容をまとめます。改心したパウロはイエスが神の子であると述べ伝えましたが、多くのユダヤ人や使徒たちはうろたえました。その中にあってバルナバはパウロを引き受けたので、エルサレムでパウロは弟子たちと共にいることができました。しかしユダヤ人たちはパウロを殺そうと狙っていました。では最初に主から示されたことがあると思います。ノートにそれぞれで書き記していきたいと思います。はい、それでは分かち合いを始めましょう。 準備のできた方からお願いします。
はい、20節と22節を比較しながら、イエス様は神の子であると福音を述べ伝え始めるんですけれど、このいろいろ障害があっても福音を語り続けていくうちに、ますます力を増して、ただ述べ伝えるだけではなくて、証明もサウロの持っている旧約の御言葉の知識等が開かれて、ますます福音を述べ伝える時に用いられていくんだなということを思わされたことと、この悪魔は目的は24節と29節にあるように、そういう福音を述べ伝えるものを殺すこと、これが悪魔の狙い目的ということを教えられました。以上です。
はい、私は本当に全体を通して聖霊様がすごく働かれると、このような感じになるんだなというところにまず目が止まったのと、それから聖霊様がその危険を知らせてくださるんだっていうところにも目が止まりました。24節のその陰謀はサウロに知られてしまったというところで、そこに目が止まったのと、そして31節の聖霊に励まされて前進し続けたという言葉、聖霊様が励まして前進させてくださるんだなっていうところ、その部分に目が止まっています。以上です。
はい、私は27、28のこのバルナバーがパウロのところに行って引き受けたというところなんですけれども、バルナバーにとってこれは命がけの行動であったと思うので、まさしく本当に命がけで愛を示した、これを主が本当に用いてくださったんだと思いました。また31節、聖霊に励まされて前進し続けるということですね。前進し続けるということの大切さを思わされました。以上です。
はい、私は22節から、サウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してというところに目が止まりました。パウロは結構論理的に証明していくのだろうなと、たくさんの手紙を読むとそういうふうに思うんですけれど、知恵深く知識を持って論理的に証明していくことも非常に大事だなということを思わされています。また27節で、私もバルナバが皆が恐れているパウロを引き受けたというところに目が止まりました。バルナバの懐の大きさというか、その寛容さ、寛大さに目を留めることができました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。今度は三位一体の神様はどのような方であるかを黙想しましょう。また自分に何を語られているのか、そのことも黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備が できた方からお願いします。
はい、私は地名に特に目が止まって、全体を通して、また31節を通して教えられました。使徒の一章8節で、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土及び地の果てまでというふうに予言されているわけですけれど、ここでガリラヤという言葉が入っているのはなぜかなと思いました。その時にこの27節でダマスコという言葉があって、ガリラヤよりも100キロぐらい北ですけれど、ダマスコにおいて、またその途上において、このサウロが救われたこと、それが実は地の果てまで宣教を進めることなんだなということを教訓として教えられました。つまりこの神様が選ぶキーパーソン、そのキーパーソンを通して福音は伝えられていく、サマリアを越えてさらに広がっていくということと、もう一つは教訓として、そのキーパーソンを助ける、兄弟姉妹たち、そしてこのバルナバという大きな働きをする人たちを通して、福音は伝えられていく、つまりキーパーソンを助けることが非常に重要だということを、それが福音をこのなんていうかな、前進させることということを教えられました。以上です。
はい、私は全体を通して、ここには聖霊という言葉は 31節しか出てこないんですけれども、でも本当に全体を通して聖霊様が伝道の、教会を立て上げる最前線におられるんだということを感じて、この背後に働いておられる聖霊様の働きを見ていったんですけれども、伝道の力を増し加えさせ、また危険を知らせ、助けを与え、伝道の門を開き、進むべき道を示して、述べ伝えるものを励まして、どんどん福音宣教を前進させているお方だということを全体から見ました。このお方が伝道の最前線にいるということを認めていくことが、まず伝道の第一歩だなと思いました。そして聖霊様が立て上げる教会というのは、平安が保たれ、主を恐れかしこむ心があり、そしていつも伝道し続けている、そういう教会を聖霊様は立て上げられるんだなと思いました。そして27節のところで、バルナバについても私も黙想したんですけれども、バルナバは慈愛に満ちているだけではなくて、非常に知恵のある人だなと思いました。知者、誠の知者だなと思いました。誠の知者は、主を恐れる人であるということ。この26節で、人々はサウロを見て恐れたと書かれていますけれども、バルナバはサウロを恐れず、近くにいてずっと彼を見ている。それはやっぱり神様を恐れる心があるので、人を恐れなかったんだなと思いました。そして、御霊が結ぶ実をしっかりと見て、それを証しする。そして素晴らしい器を出した大切な働きをした人なんだなということを模範として教えていただきました。以上です。
はい。私も31節から、聖霊様がこの前進し続けることができるように励ましてくださる方であるということを思いました。教会がとどまってそこにいることを求めておられるのではなくて、いつもこの御天の御国の福音のために前進し続けることを願っておられる方であるということを教えられました。またやはりバルナバから模範として愛を持って危険を承知でパウロを受け入れて、そして本当にパウロの宣教のための大事な働きを成したということ、イエス・キリストのこの十字架の犠牲の愛というのは、罪人を相手にして裏切られることすら覚悟した愛なんだろうなと思ったので、実際にパウロは本当にそんな裏切るようなことはなく、主によって満たされて救われた方でしたけれども、どのような時にも裏切られる可能性があって、殺される可能性があるような時であっても、本当に心を尽くして愛していくということを主が求めておられるんだなと思いました。以上です。
はい。私はかけるべき行動として27節のバルナバの態度から学びました。仲間に入れなかったパウロを引き受けて、救いの証や主からの証明、そして変えられた自分の証などを聞いて、それをきちんと聞いてからキリストの弟子だということを皆に伝えていったという、この順序が本当に素晴らしいなということを思わされました。同時に外部のものを仲間に加えるときは、きちんと証を聞くことが大切だなということも教えられて、誰でもいいわけではないなということを思いました。バルナバは寛容でありながら、また慎重であった人だなと、とても見習うべき方だなということを思わされました。はい、それでは、与えられた御言葉を今度は自分の今日の実生活に適応していく時間を持ちましょう。はい、では適応の分かち合いをしたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、31節のこうして教会が前進し、世界に広げられていったその理由は何かなと考えたときに、この九章全体の主人公であるサウロのことに全部関わってくるなということを思わされました。ですから今日は私たちの群れのリーダーのために特に取り直したいと思いました。今いろいろなサウロがサタンの妨害にあっているように、群れのリーダーもいろいろ妨げにあっているということを教えられているので、取り直しをすることとともに、自分の この幸いな人の働きを通しても間接的に道を開いていこうというふうに思わされました。以上です。
はい、私は、まあ、本当に聖霊様が導かれるままに進んでいこうと思うことと、私自身の心に人を見て、神様よりも人を見て判断している部分がないかなという、まあ、そういうところを確認していて、今日は2人の方、2人だと思うんですけど、2人か3人ぐらいの方がうちにいらっしゃるんですけども、福音を伝えたことあるんですけども、信じないとおっしゃった方で、スピリチュアルなことにすごく興味のある方々なんですね。私自身が心のどっかで、まあもう福音は伝えたしっていう思いがあったり、あとはちょっとこう、スピリチュアルな雰囲気に若干抵抗感があったり、まあそういうのがあって、なんか心のどっかで神様を見るよりも人のそういった部分を見て、聖霊様の働きとか導きをきちんと従う心が備えられていないなということに気づかされたので、まあ、本当に主がなさることだけを見て必要な時に必要なことを語り、まあ、本当にこの方がもしかしたら聖霊様にとってはキーパーソンになるのかもしれない、まあ、本当にそのことを心に留めて今日は会いたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日から、外部の講義、外部の、学びの方に参加させてもらうんですけれども、それでちょっとこの、一週間ぐらい、いろいろできないことが、もうそれでほとんど一週間全部埋まってしまうような状況になってしまうので、それに対してどうかなと思って祈っていたんですけれども、主がこの学びも福音の前進のために、御国の前進のために、用いてくださると信仰を持って、本当に新しいことを学ぶために出ていこうという、思いが与えられました。バルナバがしたように、私もちょっと本当にしっかりと祈ってしっかりと備えて、こう愛を注いでいかなければならない方々がたくさんいるなというふうに思いました。なかなか難しい状況にいる方々もたくさんいるので、聖霊に満たされてこう愛することを実践していきたいなと思わされました。以上です。
はい、私は聖霊様の働きの中でパウロのような情熱を持って福音を述べ伝えていく人もいれば、バルナバのように懐の深い人格的な方がいるということを思わされました。私自身はどうかなと考えていたんですけれども、私はバルナバのようになりたいなと思って、今日は私の器を広げてくださいと祈ろうということを思いました。また皆の賜物を生かすものになりたいなということも思ったので、賜物の学びをこれから準備していこうかなということを思いました。以上です。では、お祈りします。神様、感謝します。今日も私たち一人一人にあなたの御声を聞かせてくださり、私たちが今日一日をどのように歩めばいいかも教えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがすべてを収めておられます。なので私たちを用いてくださいますように祈ります。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、
2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。